馬区議会発行練馬区議会だより平成20年4月第168号声の区議会だより第117号をお届けします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速今回もテープの内容からご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、平成20年第1回定例会の概要。2番、市政を問う一般質問、この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、市政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、結果の出た陳情。4番、平成20年度予算に対する各会派の意見表明、討論。5番、定例会の開催予定。6番、後書きと、以上の順にお届けしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、当インデックスが入っています。当インデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。区議会のホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、このテープの内容に関するお問い合わせは、電話 3993-1111 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。平成20年第1回定例会の概要をお伝えします。平成20年度予算を可決。一般会計予算2108億8470万円。練馬区基本構想審議会条例など46議案を可決。平成20年第1回定例会は2月13日から3月14日までの31日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から安全安心な街づくりの推進、子育て支援と教育環境の充実、緑に関する取り組みと地球温暖化防止対策などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成20年度練馬区一般会計予算、練馬区基本構想審議会条例、練馬区後期高齢者医療に関する条例など46議案が提出されました。また委員会提出議案としてアスベストに関する緊急対策を求める意見書が提出されました。審議の結果、区長提出46議案と委員会提出1議案を原案通り可決しました。会議の開催状況は次の通りです。2月13日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、予算特別委員会。14日木曜日、本会議一般質問。15日金曜日、議会運営委員会、本会議一般質問。18日月曜日、本会議一般質問。19日火曜日、常任委員会、5委員会。20日水曜日、特別委員会、4委員会。21日木曜日、特別委員会、3委員会。常任委員会、5委員会。22日金曜日、予算特別委員会。25日月曜日から28日木曜日、予算特別委員会。29日金曜日、議会運営委員会、予算特別委員会。3月3日月曜日、本会議追加上程。常任委員会、2委員会。議会運営委員会、本会議、審議。4日火曜日から6日木曜日、予算特別委員会。7日金曜日、常任委員会、1委員会。10日月曜日、常任委員会、5委員会。11日火曜日、特別委員会、4委員会。議会運営委員会、本会議追加上程、常任委員会、1委員会。12日水曜日、予算特別委員会。14日金曜日、議会運営委員会、本会議議決。以上です。平成20年第1回定例会の概要でした。区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。 平成20年第1回定例会の一般質問は、2月14日、15日、18日の3日間、12名の議員が行いました。これからお伝えするのは、質問と答弁の要旨です。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は、区立図書館東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子をご覧になりたい方は、区議会ホームページをご覧ください。ではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、緑豊かで環境に優しい町に、練馬区議会自由民主党西山清孝の質問です。景気動向と関連する財政環境について、昨今の経済情勢への認識は
悪化傾向を危惧しています。
税収の地域格差問題への認識と見通しは、税財政制度を見直す時期と考えるがいかがか。
予断を許さぬ状況です。制度の根本から検討すべき段階に来ています。
ガソリン税などの暫定税率への認識と影響は。
道路整備は区の喫緊の課題です。廃止の影響は大きいと考えます。
新年度予算について、編成の基本姿勢と特色は。
改革を加速させた積極的予算です。
特別区民税の歳入見込みと財調協議の論点と結果は。
的確な把握に努めました。自主事業化に一定の成果がありました。
歳出予算編成の決意と経緯、財源確保の基本的考えは。
中期実施計画の実現に重点を置いています。特定財源の確保に努力します。
特に人件費縮減の進め方は。
職員数の削減に努めます。
今後の財政運営の考え方について、新たな需要による記載残高と基金積立額増額への見通しは。
各種交付金で財源を確保していきます。
自治体財政健全化法への認識は。健全化判断比率の指標作成公表の対応を。
財政悪化の早期是正が目的です。作成に向け準備中です。
自治体シンクタンクについて、行革推進プランのブレーン機関の組織役割とは。
専門的助言などが得られます。
シンクタンク設立の検討を。
趣旨を踏まえ検討します。
区内の病床の確保について、確保に積極的に努力を。
中核病院と増床を協議します。新たな病院誘致も検討します。
緑について、ハッピー基金の PR 拡大と協力者に応える仕組みを。
区も寄付金と同額を積み立てます。
日本銀行石神井グランド取得のスケジュールは。
22年度には一部を買収します。
稲荷山憩いの森の公園整備の協議状況は。
検討部会が発足しました。
食事方法を区法に掲載するなど、緑を増やす広報を。
区法などで PR します。
アスベスト対策について、新3種への対策と基準の明確化への今後の対応は。
再調査に着手します。関係省庁に財政措置を含め要望します。
地下水について、水質の現状は。
一部で基準を超過しています。
浄化システム導入と汚染対策を
検討します。未然防止に努力します。
まちづくりについて、外観の2への取り組みと見通しは。
東京都の検討状況を踏まえ取り組みます。
石神井公園駅付近の工事の現状と駅舎完成時期は。西口改札の新設は。
今週、今年の秋、通路の共用を開始します。23年度末に完成予定です。実現に向け調整中です。
練馬区議会自由民主党西山清孝の質問でした。次は、幼児用ヘルメットの購入助成で安全安心を。練馬区議会公明党田代高美の質問です。区長の基本姿勢について。経済情勢の練馬区財政への影響は。
動向を注視し、早期対応に取り組みます。
過去最高の予算編成理由。
中期実施計画実現のためです。
さらなる景気対策は。
区内中小事業者へ受注の機会を拡大します。
財政について、今後の特財政調整の対応は。
需要確保に努めます。
ふるさと納税による税収の減少は。
見込むことは困難です。
基礎自治体連合について考えは、
地方分権のあるべき姿であると考えます。
ガソリン暫定税率廃止に伴う町づくり交付金への影響は、
大きな影響があると危惧しています。
練馬駅、北口、区有地の活用について、アニメ、漫画、おもちゃ館などの実現を、
民間施設を誘導する観点から検討します。
整備、運営手法は、
様々検討し、最適な手法を導入します。
今後の活用基本構想の策定予定は、
来年度前半を目途に素案を示し、広く意見を聞きます。
大型公園の整備について、日本銀行石神運動場跡地、NTT 社宅跡地取得後の公園整備面積の目標達成率は
90% の見込みです。
財源措置は
国費・都費の充当に努力します。
日本銀行石神運動場跡地 NTT 社宅跡地三井住友銀行石神運動場の整備動向は
それぞれの地域にふさわしい公園を整備します。
今後も用地取得を
確保に努めます。
自転車の安全対策について、幼児用ヘルメット購入助成の予算化を評価、専用レーン設置を、
福音確保ができる路線で検討します。
今後の施策は、
自転車利用総合計画で施策を展開します。
駐輪場の整備台数の見直しを、
中期実施計画を見直す中で整備します。
施設周辺の安全対策は、
関係部署が連携して対応します。
運転マナーの啓発を、
ポスターなどで啓発します。
高度医療の新病院誘致を。練馬区の医療体制の現状は
さらなる病床の確保が必要です。
保健医療計画の第4次改定で練馬区内病床数の確保は
増床の可能性を検討します。
病床確保のための検討委員会設置と新病院の誘致を
検討していきます。
肺炎球菌ワクチン公費助成を。高齢者検診の実施率の向上策は
個別に受診券を配布します。
肺炎球菌ワクチンの接種状況と丁寧な周知を
1割から2割程度と推察しています。医師会とも連携し工夫します。
ワクチンの公費助成を
効果などを勘案し検討します。
新型肝炎に関する情報を区方で周知するとともに相談窓口の設置など区民へ丁寧な対応を
努力します。
練馬区議会公明党田代高見の質問でした。続いて施設の有効利用とさらなる効率的な行政運営を民主党練馬クラブ浅沼俊之の質問です。新年度予算と区財政について平成20年度予算編成にあたり基本的な考え方は
中期実施計画の事業実現に最大の重点を置き編成しました。
地方法人特別譲与税の練馬区財政への影響と対応策は
予断を許さぬ状況です。国の動きを注視し区長会一丸で対応していきます。
区民との共同と公共サービスの在り方について組織体をなさない区民個人との共同についての考えは
NPO との共同と基本的に同じです。
練馬区の共同の状況は
様々な分野で広範に実施しています。
区立保育園の民間委託でも共同の工夫を
事業者も加えた意見交換の場を設けます。
公共サービスの在り方について所見を伺う。
サービスの質を確保し公的役割を果たすことが練馬区の責務です。
小中一貫教育について小中一貫校は施設一体型が望ましいが練馬区の考え方は
施設一体型は費用と時間を要するため施設隣接型が現実的と考えています。
カリキュラム作成の基本的な考え方は
学習指導要領に準拠しつつ生きる力を育成します。
小中一貫教育校の設置と学校選択制度との関連は
両制度は継続していきます。実施計画で具体的に検討します。
家庭教育の大切さについて子どもたちを取り巻く環境が大きく変わり家庭や社会の教育力が低下している。保護者への教育活動や支援などが必要と考えるが、所見を伺う。
学校と家庭が連携した子育てをできるように支援します。
区立施設の有効利用について、区立施設の内装や備品などの総合的管理の状況は、
適切に対応します。
民間委託や地 地域に委ねている施設の委託後の運営や備品の管理体制は、
実地調査を実施します。モニタリングシステムを来年度から実施予定です。
全施設に共通整備管理マニュアルの作成を、
施設管理マニュアルを今年度中に作成します。
練馬区が取得予定の日本銀行石神運動場の整備は、
幼児から高齢者までが憩える公園づくりを進めます。
区内にある都立公園内運動施設は、練馬区が優先利用できるよう東京都に働きかけを、
早朝野球で優先枠を確保しています。今後も働きかけます。
荒川の河川敷に公式野球場の確保を、
国や関係自治体と協議します。
練馬春日町駅自転車駐車場の整備について、現在の状況、今後の利用見込みは、
収容台数を超え今後も増増すると考えます。
新たな整備計画は、
代替施設が必要です。早期開設に努力します。
民主党練馬クラブ浅沼俊之の質問でした。今度は練馬区の将来と子どもたちの未来に向けて、練馬区議会自由民主党小川恵子の質問です。国際交流について、友好都市との交流の評価と期待する点は、
大きな成果が上がったと考えています。今後も発展していくと考えます。
新たな都市と友好交流を
積極的に検討します。
区民にも訪問機会を
積極的に交流を推進していきます。
災害時に通訳ボランティア制度の活用を、
災害時にも制度を活かせる体制を作ります。
特制度について、特別区が一つの基礎自治体となって大都市経営を担う道も検討すべきとする東京都の考え方への感想は、
基礎自治体が地域実情を勘案し生活を支える視点が欠如しています。
特別区の将来はどうあるべきか、
広く意見をいただき考えをまとめる必要があります。
練馬駅北口区有地について、区内産業団体などと連携し産業振興会館の整備を、
整備する方向で検討します。
多目的ホールの設置を、
会館機能とともに検討します。
誘致すべき民間施設として活用基本構想の中に企業の本社機能を明記すべき、また子どもが遊びながら職業体験できる施設の設置を望む、所見は、
構想素案で可能性を検討していきます。
整備運営手法は環境配慮に最大限留意し PFI 方式などを比較考慮すべきだが、考えは、
環境配慮を視点に様々な事業手法を検討していきます。
小児産婦人科医療について、小児産婦人科医が不足している、増員や誘致を
増床検討の中で検討します。
出生率について今後の施策は、
妊婦健康審査の公費負担の拡大などです。
水疱瘡予防接種を希望する保護者への助成を
前向きに検討します。
教育について、道徳をどのように授業で学ばせようとしてきたのか、
規範意識などが身につくようにしています。
道徳の時間は特育の授業として充実を、
道徳的実践力を育成できるよう充実します。
武道の導入について見解を、
武道の学習が生きる力を育むと考えています。
武道の外部指導などの準備について所見を、
円滑な学習を支援します。
食の安全について、生協施設へ調査続行を、
監視指導を続行します。
給食の安全性の検査方法は、
農薬の抽出検査を実施します。
状況が明確になるまでチャイナフリー給食を実施すべき、
国内産使用の原則を堅持します。安全性確保をさらに検討します。
千川通りの改良について、東京都の説明状況と内容は、
沿道町会などの了解を得ました。南側は歩道の幅員を確保しました。北側に自転車レーンを設置します。
住民の声を東京都に届けよ。
十分な説明と対応を要請します。
練馬区議会自由民主党小川恵子の質問でした。代わって妊婦健診完全無料化で子育て支援の拡充を、練馬区議会公明党原文子の質問です。観光農園について、開園時の技術的支援と運営に際し人的支援を、
農協や東京都に改めて要請していきます。農作業ヘルパーなどへの紹介を検討します。
ブルーベリー摘み取り時期の PR を、
早めの PR に努力します。
いちご、ぶどうなどの観光農園整備の検討を、
可能性を研究します。
一人暮らし高齢者の施策について、一声訪問事業の拡大と訪問時に情報提供と傾聴の対応を、
年齢要件を65歳以上に拡大します。事業充実の中で検討します。
緊急通報システム事業の充実を、
より多くの方が利用できるよう充実に努めます。
生き生き健康圏の利用拡大と継続を、
事業の検証を踏まえ検討します。
困りごと相談窓口の設置を、
地域包括支援センターの総合相談の充実を図ります。
子育て支援について、妊婦健診14回と産後健診の完全無料化を、
7回分まで公費負担します。引き続き努力します。今後の課題です。
妊婦健診の受診勧奨と思春期保健対策を、
必要性を啓発します。学校と連携していきます。
練馬助産師会との連携で乳房ケアに対し支援を、
連携を強化し授乳支援を重視していきます。
5歳児健診の実施を
検討します。
安全安心の街づくりについて、耐震化助成金の増額と一部屋の耐震化に対しても助成を
検討します。シェルターへの助成を開始します。
耐震改修促進税制の周知を、
さらに周知を図ります。
区立施設改修工事でトレモライトなどが検出された場合、速やかに万全の対策を、
遅滞なく対応し区民の健康と安全確保に努力します。
地球温暖化防止のための CO2 削減について、家電の省エネ製品の買い替えキャンペーンを実施し、うちエコの意識啓発を、
関係団体にも働きかけ啓発事業を進めます。
ペットボトルのキャップや雑紙も回収し、可燃ごみの減量を、
仕組みを検討します。雑紙は回収の対象です。 PR し減量に努めます。
緑30推進計画について、シンボリックなプランターの駅前設置を、
今後も拡充予定です。ふさわしいものを作ります。
ピーちゃんバッジの配布でハッピー基金の啓発を、
グッズを充実し啓発します。
沿道に常緑の低木植栽を、
植栽し緑豊かな道路を作ります。
AED 有害サイトについて、教職員と中学生へ AED 講習会の実施を、
用語共有から順次実施します。
E ネットキャラバンの講演会の開催で有害情報の防止を、
対策強化からも検討します。
練馬区議会公明党原文子の質問でした。次は区民主体、自治体本来の役割果たす区政に、日本共産党練馬区議団松村良一の質問です。区長の基本姿勢について、消費税増税に反対を、
国の検討を注視しています。
無駄遣い進める道路特定財源廃止求めよ、
影響が大きく廃止には断固反対します。
戦争する国づくりへの協力やめよ、
憲法を擁護遵守して区政執行に当たります。
福祉削減の政府予算に反対し、練馬区独自の施策強化を、
介護保険料の軽減措置の継続などを実施します。
都市農業を守るため相続税猶予策拡充と農業予算増額を迫れ、
農地保全策を検討し制度改正を国に要望していきます。
東京都予算と特制度について、福祉抑制とオリンピック口実の無駄遣い、環境破壊の東京都予算に反対を、
課題に対応した予算と評価しています。
区の自治権と財政権拡充のため自治法違反の東京都の姿勢に反対を、
自治のあり方を確立しその実現に力を尽くします。
自治体のあり方について、構造改革に基づいて格差と貧困を広げる練馬行革見直せ、
区民福祉向上に必要な改革です。
福祉とサービス引き下げの行政決定を区民に押し付けるな、
議会区民の意見を踏まえ合意形成しています。
職員削減先にありきの区民議政策見直しを、
考えはありません。
委託民営化された分野に後継薬条例制定の調査を行え、
国の動向を見極め対応します。
自治基本条例策定は区民主体の自治を据えよ、
地方自治を取り巻く状況を勘案し引き続き検討します。
基本構想策定にあたっては現構想にある区民主体の 住民自治の原則継承を、
区民との協働を一層推進するものとなるよう検討します。
20年度予算案について、増税と社会保障改悪、雇用破壊、原油急騰などに苦しむ区民を守る新たな施策を示せ、
喫緊の課題や景気対策にも意を用いた予算案です。
教育について、新しい学校づくりと称する上からの制度いじりやめ、教育条件の整備にこそ力入れよう。
今後も教育内容の充実と環境整備に努力します。
光が丘の学校統廃合をやめ、少人数学級の実施を、
教職員配置など課題があり困難です。
地球温暖化対策について、温暖化ガス増加の現状から数値目標と独自施策を示せ、
全体計画での検討が必要であり今後の課題です。
まちづくりについて、外観整備押し付けるな、
地域 PI などを通じ方針をまとめます。
コミュニティバス運行を、
交通マスタープランの基本的考え方を踏まえ再編などに取り組みます。
日本共産党練馬区議団、松村良一の質問でした。続いて、震災被害防止のためインフラ整備を、民主党練馬クラブ、野沢明の質問です。区長の基本姿勢について、近年の凶悪犯罪の増加について所見は、
憂慮しています。
どのように練馬区の舵を取るのか、
区民が満足できる区政を展開します。
23区の税源の偏在について見解は、
財政調整制度が偏在を是正します。練馬区の行政需要を強く主張します。
大井競馬の存廃について特別区長会の意見は、
撤退の意見はありません。
財政について、経済情勢の特性への影響について所見は、
注視していきます。
東京都の補助事業見直しの影響など、予算編成にあたっての考えは、
財政調整協議などで財源を確保していきます。
区施設が一斉に改修時期を迎えた場合の財源予測は、
施設整備基金と特定財源を活用します。
都市基盤整備について、どのように防災行政に取り組むか、
震災復興マニュアルを訓練を通じ実効性を担保していきます。
都市再生街区基準点の現段階の整備状況は、
およそ5000箇所を整備しました。
耐震構造強化の条例制定について見解は、
改正建築基準法を適切に運用します。
危険な屋外広告物の実態把握は、
設置者に点検や回収を指導します。
震災時の延焼防止と避難経路の確保に指針を、
優先度の高い地域から取り組みます。
生垣除生事業などの状況は、
避難拠点への道路の除生を拡大します。
震災被害を防止するインフラ整備にはぜひ取り組むべきだが、所見は、
区民が安心できる街づくりに努力します。
社会福祉について、20年度4月の保育園入園応募者数、措置可能数は、
希望者は11,000人、応募倍率はおよそ6倍です。
認定こども園整備の数値目標を、また保護者負担の格差解消策は、
数値設定は困難です。様々な視点から検討します。
かかりつけ医制度の現況は、
医療連携の仕組みづくりを検討中です。
ジェネリック医薬品についての認識と、医師会などの取り組みの情報は、
保険財政の改善につながります。医療機関で適切に対応します。
教育について、教育基本法などの改正に伴う区の指針は、
教育目標を見直しました。
不登校などの現況と対策は、
心の触れ合い相談員の配置などです。
区に応じた指導に教員の増員を、
独自講師の配置などを実施します。
人材を派遣できる登録制度への見解は、
慎重な検討が必要です。
学校選択制で希望校に入学できなかった人数と対応は、
156人です。事情により変更を認めます。
教育行政に予算を含め力を注ぐべき、
さらに充実します。
民主党練馬クラブ、野沢明の質問でした。今度は、未来に責任を持った区政の創造を、練馬区議会自由民主党、福沢剛の質問です。公益法人制度改革と外郭団体の在り方について、国の改革の工程と区の外郭団体見直しの工程についての整合性は、 また見直しの方向性の見解を伺う。
22年度までに見直し、国の定める期間内に新制度法人に移行します。区との役割分担を明確にし、主体的運営を支援していきます。
事務事業の見直しについて、現状と認識は、
評価制度により事業を毎年見直し、一定の進捗を見ています。
事業仕分けは行政効率化や民間活動の拡大に寄与する手法であるが、推進の考えを伺う。
推進体制を整え、練馬区版の構築に向け検討します。
新練馬区基本構想について、時代、世代、立場を超えて共有できる練馬区の魅力を世界に発信できるような将来像を想像すべき、考えを伺う。
区民の夢や願いを集約し、魅力ある将来像を設定します。
地球温暖化対策について、地域推進計画の具体的内容を、
部門別に目標値を算出設定します。
足元からの対策と普及啓発事業の考えを伺う。
住宅用省エネ機器類の補助事業などを通じ、一層の充実を図ります。
副都心線開業と地下鉄駅のバリアフリー整備について、開業は利便性向上と経済圏拡大を意味する。練馬区としての対策は、
顧客離れを起こさないようきめ細かく支援します。
新桜台駅バリアフリー整備の内容は、
エレベーターは3月に利用可能です。
氷川台駅、小竹向原駅の練馬区側の早期整備の取り組みを
引き続き要請していきます。
江古田駅総合改善事業、ホームの延伸は
改築時に整備します。
バリアフリー施設を先行整備し、共用開始を。環境面での取り組みは
順次開始します。通路の壁面緑化などを行います。
駅前広場の計画は
車寄せを整備します。
小中一貫教育の推進と小中一貫校設置について、導入の主眼や推進の考えを伺う。
個性を重視した教育を充実します。
保護者などへの説明は
きめ細かな説明を行います。
教育カリキュラムの考えと中学校の選択制との整合性は
学習指導要領に準拠しています。問題は生じません。
施設一体型校と分離型連携校との設置構想は
当面は施設隣接型で開校していきます。
区立小中学校の食育推進、計画目標を達成するための基本方針と取り組みは
地産地消が基本です。家庭生活を含めて推進します。
栄養教諭の全校配置を
モデル地区での成果を注視し、東京都に実現を働きかけていきます。
練馬区議会自由民主党福沢剛の質問でした。代わって、後期高齢者医療制度を中止し、区民の福祉守れ。日本共産党練馬区議団武藤昭代の質問です。区民の生存権について、生活保護費予算は昨年度より実質10億円余りの削減である。削減は申請者を窓口で抑制する恐れがある。予算を増額せよ。また老齢加算制度復活と母子加算を元に戻すことを国に求め、独自の支援を。
保護世帯数の伸びの鈍化傾向を踏まえた結果、予算が減少しました。国が慎重に検討し決定したものと考えています。独自策は考えていません。
低所得世帯の住民税を減免減額せよ。
すでに減免規定があり、新たな軽減制度は考えていません。
低所得者への負担増となる国民健康保険料引き上げの中止を。
保険料率などの改定は必要です。
原油高騰により影響を受けている低所得世帯や福祉作業所、中小企業への支援策を実施せよ。
適切な対応に努めています。
都営住宅の建設を要請せよ。
考えていません。
後期高齢者医療制度について、高齢者への差別医療につながり、保険料の負担が大きい後期高齢者医療制度の中止・撤回を国へ強く要請せよ。
少子高齢社会で持続可能な医療制度を確保するものです。撤回要請の考えはありません。
福祉の充実について、延べ9883名の待機者がいる特養ホームの建設を進めよ。
民間法人への補助による整備に努めます。
生き生き健康圏の利用額を 5000円に引き上げ、利用範囲を拡大し継続を。
増額は考えていませんが、メニュー追加で利用の拡大を図ります。
区立保育園委託化について、光が丘第八保育園の委託において保育の質の低下は明らか、直ちに直営に戻せ。
考えていません。
光が丘第四保育園、豊玉第二保育園の委託化計画を撤回し、すべての保護者保育関係者と協議を。
引き続き該当園の保護者と話し合います。改めて関係者すべてと協議する考えはありません。
緑を増やすことについて、緑30推進計画のための財源確保に努力を。
まちづくり交付金や財調制度などを活用していきます。
計画の遂行に向け体制などの強化を。
関係部下が横断的に連携協力しています。
企業や国、東京都の有給土地の確保に全力を。
売買情報の収集などを行い確保に努力します。
練馬駅北口区有地について、北口区有地利用について区民アンケートを実施せよ。
区民意見反映制度などにより幅広く意見をいただきます。
駅舎北側に側道を整備せよ。
歩行者空間整備は十分に留意すべき事項と考えています。
日本共産党練馬区議団武藤昭雄の質問でした。次は地域にこだわり地の通った区政を。生活者ネットワーク吉川美佐子の質問です。区長の基本姿勢について、練馬駐屯地に配備予定の地対空迎撃ミサイル PAC-3 について練馬区は防衛省から新たな情報を得たか、また積極的な情報収集と区民への情報提供は練馬区が責任を持って行え。
移動先が自衛隊施設であれば連絡はありません。今後も情報提供を求めていきます。
後期高齢者医療制度を持続可能と信じているのか。
必要な制度と認識しています。
新基本構想策定にあたり区民の参加参画を促す具体的方法は。
検討状況をホームページで随時発信し意見を募っていきます。
新基本構想策定の前に自治基本条例で住民参加の仕組みを整えるべき。
条例が制定されないと区民参加が図れないとは考えていません。
福祉について、練馬区のホームレスへの対応は。
各人の状態、意思などを把握し適切に対応します。
介護保険制度の問題点と可能な施策を第4期介護保険事業計画に反映を。保険料の設定は実態に即して行え。
意見を幅広く伺い独自策を検討します。保険料は現行よりきめ細かい設定を計画の中で検討していきます。
リハビリ体制づくりと充実が急務だがどう考えるか。
医療連携体制づくりを検討します。
環境リサイクルについて、ハイプラ焼却は23区全体で資源回収に取り組むまで本格実施するな。
最終処分場の延命を図ることが目的です。
ハイプラ焼却の安全性の実証実験の結果をどう生かすのか。
工場の安全円滑な運営に活用します。
清掃工場の薬剤使用や焼却炉の事故などの実態は
焼却実証確認報告書などで公表しています。
小中学校のエアコン導入にあたり児童生徒中心に関係者全員参加型の環境教育に取り組む計画は。
エコライフチェック事業の学校幼稚園への普及啓発を進めます。
子育て支援について、冒険遊び場活動を事業に位置づけ支援すべき。
後期次世代育成支援行動計画の策定の中で検討します。
保育水準を維持できなければ保育園委託計画を見直すべき。
保育水準を維持した委託は可能です。着実に計画を推進します。
教育について、インクルージョン教育の考えのもとに障害児の特別支援教育を。
可能な限り保護者の意向を尊重します。
少人数学級制の導入を国や東京都に求めよ。
学級経営補助員の配置などで対応します。
親同士の情報交換の場や家族ケアの仕組みが必要だが、
相談の場や機会は大変重要であり、さらに窓口などの周知を図っていきます。
生活者ネットワーク吉川美佐子の質問でした。続いて、人に優しい練馬を目指し区政を問う民主党練馬クラブ倉田玲香の質問です。 環境問題について、交通部門の CO2 排出量抑制のため、コミュニティバスを三原台、八原、坂野台、土師田、南田中などの未運行地区へ。
コミュニティバスなどの公共交通網の整備は、温暖化対策に重要と認識しています。
ヒートアイランド対策として、駆動を保水性舗装などに、
駆動33号線で試験的に実施します。さらに研究します。
街路灯にメタルハライド系ランプなどを導入し、省エネ対策を、
試行的に設置し、照度確保と省エネ効果を検証します。
庁舎をはじめ、区内で、マイ箸運動の推進を、
職員食堂やレストランの割り箸使用調査を行い対応を検討します。
高齢者に優しい公共交通を、高齢者の交通事故を予防するため、運転免許証自主返納制を周知し、返納者に期限付きのコミュニティバス無料券の発行を、
他自治体の状況などを踏まえ、今後の検討課題です。
区の中枢病院を経由する動く公共施設であるコミュニティバスなどに AED 及び筆談具の導入を、
都営バスなどの事例を参考にバス運行事業者と協議します。
内部障害者について、安心して社会参加できるように積極的な取り組みを、
他の障害者と同様に社会参加の支援が重要です。
ハートプラスマークを図書館などの出入り口ゲートに統一的に添付する考えは、
建物利用ガイド作りマニュアルの中で検討します。
ペースメーカー使用者にマークをバッジやキーホルダーにして配布するなどの取り組みの考えは、
マークの社会的認知度や当事者の意向などを考慮し普及に努めます。
重度の障害者認定を受けられない在宅酸素濃縮装置の利用者に助成を、
東京都や宅などの動向を注視し今後研究します。
選挙啓発について、投票率が低迷する原因についての所見は、
若年層の意識や社会観が影響しています。
投票率向上と商店街活性化のため、商店街などでの選挙セールの実施を、
商店街関係団体の意向を踏まえ対応を検討します。
20歳未満の若者を対象にした模擬選挙の実施を、
学校からの要請などがあれば積極的に協力します。
土地開発公社の活用について、区が町づくりを進める上で公社を活用するメリットとは、
機動的に土地を取得します。国の補助金を活用できます。
春日町自転車駐車場予定地について、今後の整備の進め方は、
20年度国に補助金を協議し、21年度に用地を取得します。
民主党練馬クラブ、倉田玲香の質問でした。
市政を問う一般質問の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。